にちは、こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。コウマラジオパーソナリティの中村コウです。そして
コウマ薬局代表の内田俊晴です。
このラジオは現役の薬剤師で自分の薬局を運営しているコウマ薬局代表の内田俊晴ことうっちゃんと、
はい、
普段全く病院に行かず健康には特に気を使わないまま30代半ばを迎えようとしている私中村コウがお届けするお薬健康情報ラジオになります。今回は身近なお薬シリーズということで一つのテーマに絞ってお話をしてもらいたいと思います。本日のテーマはこちら。あなたの耳はどこかが市販薬の睡眠薬どんなのあるのということで、いややっぱうっちゃん、
はい、
寝れない。いや僕寝れないんですよ。
あ、まあまあまあ、あ
の世界平和のことを考えてたら、
お、
まあ、やっぱそれは寝れないですよ。まあ まあ、そもそもちょっと日々ね、
はい、
世界平和の活動でも忙しいんですよ。
お、ま
あ、いろいろと。
あ、そうですね。
ま
あ、
例えば今日だってね、うん、まあ、ちょっと あれしたりこれしたり、
うん、あ、そうだね。
まあ、ちょっと具体的な行動言っちゃうとね、うん、あの機関のエージェントに消されちゃうからさ。それはちょっと言えないんだけど、
はい、
エルプサイコングルー。あの知ってる人だけ笑ってください。まあ笑わなくてもいいです、
うん、なんでで
ね、まあ、夜もベッドに入ってもいろいろ考えちゃうんですよ。やっぱりで寝れないじゃん、
うん、
で12時過ぎるじゃん、
うん、
で漫画アプリの漫画更新されるじゃん。で読むじゃん、
うん、
でもしょうがないよね。あのやっぱ寝れないですよ、うん、で分かってるんですよ、うん、あの世界を平和にするとい こう運命を担った僕に睡眠なんて確かに必要ないんですよ。それを受け入れてる。
はい、
でも、
はい、
やっぱり、
うん、
一般の人たちは、うん、睡眠で悩んだりもするわけじゃん。
うん、
あ、僕じゃなくてね、僕はほらもう運命を担ってるから僕は寝れなくてもいいんだけど、
はい、
みんなは悩んだりしてるじゃん。まあくまで僕じゃなくてみんなのことね。
まあ、
だからね、今日はちょっとやっぱうっちゃんに睡眠薬について話してもらおうかなと思ってて、まあ、でも実際どんな種類があるのかとかさ、
はいはいはい、
症状によって使い方ができるのかとか、
はいはいはい、
まあ、それでね、今日はみんなをまあ、うっちゃんがみんなのことを救ってほしいなと思って、うん、まあ、今日もねこんな感じで舞台整ったのかなと思って、まあ、今日こそは今いけるかなと思ってるよ。もうあとは投げる、うん、あと頼んだうっちゃん。
ちょっと待って。
はい、ということでなんかあの全然無理だっていうことだったので、いつも通り切ってお送りしております。じゃあ今日はあの睡眠薬の話ということでどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。もうまあありがとうございます。その世界平和のためにいろいろ考えていただきました。
ちょっとあのエルプサイコングルーだけはマジで言わなきゃよかったなと
思って。なんでや。
あ、ちなみにあのシュタインズゲートという僕が一番好きなアニメ の有名な言葉です。はい、あの興味ある方はシュタインズゲートで調べてみてください。
あれ分かった時点でなーって思う。あ、ありがとうございます。まあ世界平和のことのまあありますが、まあコロナウイルスのこともあってね、不眠の方が増えてます。
あ、そっちね。
そうだね。
そっちか。あ、そう、そっちだったか。
そう、
間違えた。
世界平和はね、こうちゃんだけど、一般的な方はそっちだからね。
あ、やっぱちょっとそっちか。やっぱちょっと分かってなかったな、また。
いや、
そっちだったか。そこか。なんか俺が滑った空気になったの。
なんでや、なんでや。はい、まあ本当コロナで、まあ、運動するとか、まあ、外に、まあ、いろんな活動が減ったってことで、
うん、
まあ、体力的とか精神的な疲労が減ったとかね。精神的な疲労は上がってはいますけども、
うん、
やっぱりなんか刺激が減ったっていう表現でいいのかな、うんうん、でコロナのこともあって、まあ、やっぱり不安とかね、
うん、
まあ、鬱っぽくなっての不眠っていう方も当然いらっしゃいます、
うんうん、
で実際のところはやっぱり精神科とか病院受診してみるのがいいんですけども、
うん、
ただ忙しくてなかなか受診ができないとか、
うん、
病院やっぱり特に精神系とか、
うん、
受診することに戸惑いとかもありますっていう。
ちょっとあのさ、
はい、
このそもそも論の僕行ったことはないんだけど、
はいはい、
とか分かんないけど自分が全然、
うん、
睡眠薬が欲しかったら精神科なの？
あ、
内科とかじゃダメなの？
内科でもね、出してもらえることはもらえるんですけども、
うん、
よくあるもう、いや、よく使われますねっていう睡眠薬だけになるんだよね。さすがに製品名は出していいのかな、まあやめとこうか、
うん、
まあ、例えば、うん、寝つきを良くするお薬とか、
うん、
あと、まあ、多少筋肉の緊張とかもほぐしたり、
うん、
リラックスしてっていう、まあ、整形とかでも使いやすいとか、整形でも使えることもあるような、
うん、
お薬とかがあるんですよ、
うん、
でそういうのを例えば使ったりはするんですけども、
うん、
ただ極度の不眠とか、
うんうん、
例えば今言ったのは寝つきを良くするって話だったじゃないですか、うん、 寝てもすぐ起きちゃうとか、
うん、
あとやっぱり、ねまあ、寝つきが良くないとか、もうやっぱりひどい方はやっぱり薬変えなきゃいけないし、うん、あと内科で出してくれる薬、
うん、
一般的な寝つきを良くするお薬は出してくれるけども、
うん、
それだと逆に効きすぎちゃうって方もいるんだよね。
で
そこら辺のいろんな塩梅をしたかったらやっぱり精神科になっちゃうっていう。
あ、精神科になるんだ。睡眠に関することは。
もちろん内科の先生でも睡眠の薬とかはそこら辺は使いこなしてる先生は多いは多いけども、
うん、
もちろん内科の先生でもいいんだけども、ただ本当にやっぱりうつ気になっちゃってるとか、
うん、
そういう場合ですとやっぱり精神科受診の方がいいのは間違いない。
うん、なるほどね。
ただ今ちょうど話してくれたけども、確かにあの精神科に受診がしにくかったらまずは内科の先生に相談してみるっていうのはいい手だと思います
わ。あ、それでもいいはいいんだ、
うん、で、うん、内科の先生が薬もらってで効かないなって思ったら精神科行こう、
うんうん、
でいいかなと。確かにその段階がいいかなと思います、
うんうん、でもしかしたらねちょっと抵抗がある人とかもいるかもしれないしね、うんうん、慣れてないとね。
そうそうそう、やっぱりなんかそういう変な話だけどちょっと、言葉でいける偏見っぽいのがあることはある間違いなくね。
まあね、まあ、うん、必要ないだろうけどね。そうそうそう、慣れてないとね、うん、なかなか
まあ単純に病院行きたくないってのもありますけどね、
うんうん、
でまあそういった話でまあ病院に行きたくないっていうのがありますというのもあって、市販薬でどうにかできないかっていう、
うんうん、
そういった相談が増えてますよっていう、
うん、
でまあ、今回は市販薬で睡眠薬どんなのがあるのかなっていうのと、
うん、
また使い分けなどをざっとね話していこうかなと思います、
うん、
一応今回のラジオの中で市販薬で対応できる不眠のタイプを4種類に分けます。
4種類
はい、
うん、
でちょっと前ここで注意をしたいんですけども、
うん、
以前あのもしよければ聞いていただきたいんですけども、
うん、
以前うつの話をした時に、うん、僕睡眠薬の話をしてます、
うん、
でその時と分類違うんですよ、
うんうん、
これについてあくまで市販薬で対応するためと思ってください。
あ、前回のうつの時は病院も含めてだったからっていうこと。そうそう、
あれはもうマジで睡眠のパターンで分けたんですよ、
うん、
どういう睡眠のパターンかっていうと、
うん、
ただね市販薬だとやっぱりねさっきの話もちょっと戻るんですけど、
うん、
精神科で出せるお薬ほどのやっぱり幅がちょっとね微妙なんですよ。
ああ、なるほど、うん。
だからそれと、なので市販薬でだったら大体こんな感じっていうイメージで持っていただければ。
うんうん。
うん、なので、うつの時のとは分類が違いますので、それちょっとご勘弁を。
うんうん、了解です。
はい。で、先にどういう分類かだけざっと話します。
うん。
1、とにかく寝たい人。
はい。
2、寝ようと頑張っちゃう人。
はい。
3、生活が不規則で眠れない人。
うん。
4、運動不足で眠れない人。
うん。
の4種類です。
はい、なるほど。
でこれそれぞれについて今から話をして、解説と、まあうん、まあ、市販薬について話をしていこうかなと思います、
うん、
まず1番、とにかく寝たい人、
うん、
まあ、とにかく眠りたいと、
うんうん、
まあ、だから一番眠気が出るものがいいなっていう、
うんうん、
っていう考えなんですよ。だそういう方への、まあ、市販での睡眠とかの、まあ、改善薬って言っちゃっていいのかなって、
うんうん、
これね有効成分がねジフェンヒドラミンっていうものがあります。
ジフェンヒドラミン、
はい、あの市販で許されてるその、まあ、睡眠改善薬の中では、
うん、
多分一番眠気が出やすいと言われています。でこれね何どっかで話したか分かんないけどどっかでさらっとだけ触れてるんですけど、
うん、
これもともとこの成分ってアレルギーに使われる薬だったんですよ、
うん、
あの例えばかゆみとか鼻水、うん、ああいうのに使われてました、
うん、
これたまにドラッグストアでたまに今でも見るんですけども、レスタミン効和っていう、
レスタミン効和、
はい、これアレルギーコーナーにあります、
うん、
これ市販薬を見たことがあればいいんですけども、
うん、
これも実はジフェンヒドラミンっていう成分なんですよ、
うん、
ジフェンヒドラミンっていうのはもともとアレルギーとか薬、鼻水とかかゆみに使われるんですけども、
うん、
眠気が出やすいなっていうことでそれを注目をしてあの市販の睡眠改善薬として出ました。
もともとアレルギー、かゆみとかの薬だったけど、
うん、
そのまま睡眠改善薬として出されてるんだ。
そう、まあ正確に言うとちょっと量が実は変わるんですけど商品に関して。
ああ、なるほど。
一応先にその睡眠薬、まあ、市販薬での商品名を挙げてみます、うん、ドリエル。
ドリエル、
はい、
ドリエルじゃん。
そうドリエルですよあれですよ
知ってたよ
多分市販でもしかしたら一番有名やなドリエル
なんか CM とかすごいやってる
よ、ね、やってますそうドリエル、
うん、
リポスミン
、
うん、あとナイフルっていうお薬、
なんか聞いたことあるかもしれないなって感じかな、
うん、そうナイフルとか特定の薬局とかなんですけども、うん、置いてるところは確かに評判がいいので、
うん、
置いてますよっていうものですね。でちなみになんですけどもさっき言った市販薬のレスタミン効和、
そのアレルギーの、
ね、アレルギーのですね、うん、あれの中にはジフェンヒドラミンが10ミリ入っています、
うん、
が今話したドリエルとかナイトルとか、
うんうん、
これは1錠あたり50ミリ入ってますよ。
あ、やっぱ量が多いんだ。
そうそうそう、
それは眠気を出すためにっていうこと。
単純にそうです、
うん、
だ実はレスタミン効果でも眠気出ることが出るんですけども、まあ、本当に眠り睡眠のために飲むっていうのであればドリエルとかそういうナイフルとかを選んでいただければ、
うんうん、
でこれ今ここで挟ませていただきますと、逆に言えばドリエルとかナイフルが置いてない、
うん、
っていう時はレスタミン効果を5錠飲んでもいいことはいいです。
あ、まあ計算上は同じになる。
そうそうそう、それでも構いませんがっていう、うん、その飲み方でも構いませんがっていう、うん、まあ一応まあ念のため注意ですけどね。
うんうん、うん、
でまあ眠気を出してくれますけども、やっぱり眠気が出やすいってことで高齢の方とかだったら眠気が残りやすいとか、
うん、
めまいとかを起こす場合もたまにありますよっていう。
ちなみに、うん、このドリエル、リポスミン、ナイフルとかは、
はい、
もうこの3つは同じなの？なんかやっぱり違うの？ちょっとなんかそれぞれ。
これあのメーカーさんが違うと思っていただければ
。ああ、もう基本それぐらいの認識で大丈夫
って感じ。あとは一応その添加物が違うっていうのと、うん、まあ、これをねざっと話してもいいあれなんですけども、ナイフルっていうのはさっきちょっと特定の薬局に置いてるって話したじゃないですか、
うん、
ドリエルとかリポスミンは、まあ、大手のドラッグストアで扱ってるんですけども、
うん、
ナイフルの方がだいたい安いです。
ああ、値段の問題
です、はい、あとまあメーカーさんの出て、まあ、あと、まあ、ナイフルはそう多分ドリエルほど宣伝売ってないんですよ、うん、CM とか、
うん、
だからその分安くされてるっていうのもあるんですけども、
うん、
っていうのがありますねっていう。でここら辺に関してはもう本当、まあ、添加物が微妙に違うとか、
うん、
まあまあ、見つけてもらったら大きな違いはないのでどれでもいいと思います。
うんうん、なるほど、
はい、であと一応その眠気も出してくれますし、また口の渇きとかも出ることがありますよとか、
うん、
でただあくまでも元はアレルギーに使う薬っていうのもあるので、
うん、
あくまでも病院とかで受診してもらう薬に比べると効果弱いです。
うん、なるほど。
そうそう、
まだ効かなかったら病院に
行
った方がいいみたいになってくるのかな。
うん、そうだね。だから今ちょうど言ってもらったけども、あの一応これで一番眠気が出るっていうのもあるので、とにかく寝たい人でドリエルとかナイフ試しました、
うん、
眠れないってなったら確かに病院、内科でもいいので行ってみるのがいいと思います、
うんうんうん、
ありがとうございます。で次2番、
うん、
寝よう寝ようと頑張っちゃう人、
うん、
これまあ今話しますと、明日はイベントがあるなとか、
はいはいはい、
大きな仕事があるなとか、
あ
とかんだそういう考え込んでしまう。
あ、いや僕ここかな、この中だと ね、ちょっとねもう今も考えちゃってるからね。
そうですね、
どうしたら世界平和できるかな。
そこですね、
機関のエージェントにねちょっと、ね、から自分の身を守らなきゃとかね、やっぱ考え込んじゃうよね。
そうですね、
あの続けてもらって大丈夫です。
いいんですか。
はい、あのぜひ続けてください。ちょっとこれ以上耐えられない。
まあもうそういういろんな考え方をしちゃうって、で なおかつ早く寝ないと、まあ、起きれないとかもあって、早く寝なきゃっていう焦り、
うん、
そういうことから眠れないことに対してイライラしたりとか、
うん、
眠れないことに対して不安を感じて眠れなくなる、
うん、
まあ、そういう感じがね、まあ、あるんじゃないでしょうかっていう、
うん、いやほんとほんと、うん、
でこういう場合はもう単純にリラックス作用のある薬がおすすめです、
うんうん、
今言ったイライラ感とか不安感を取りましょう、
うん、
でこれ市販薬だとどんなのが多いかっていうと、これ実は漢方薬が多いです。
うーん、
でこれこういう漢方薬がイライラに効き目がある、のが市販薬で多いと言われています、
うん、
で最近ですとドラッグストアとかではあのツムラとかクラシエさんで、
うん、
漢方の成分そのままの商品で売られたりしてます。
うんうん、
あの多分それこそカッコン糖とかでいいんですよ。
ツムラとかクラシエさんではメーカーの名前
今、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうございます。ツムラさんとかクラシエさんはメーカーさんです、
うんうん、
漢方のそういうよく作ってるメーカーさんなんですけども、
成分名のまま売ってるんだ。
そうなん
です
、うん、例えばカッコン糖とか、
うんうん、
あ、ごめんなさい、これ民剤じゃないんですけども、
うん、
カッコン糖とか芍薬甘草糖とか、
うん、かっこいいな。
そうでというのはそのまま売ってたりします。で、
うん、
例えばそういう意味でこの成分のこの名前のものを見つけてもらったら、このリラックスしやすいっていう例を挙げますと、
うん、
サイコカリュウコツボレイ糖。
はい、サイコカリュウコツボレイ糖、
一応今話してて自分でも思いました、あのここら辺ちょっと備考欄に書きます。
うんうん、漢字が今ね、あの原稿読んでたけどね、めちゃめちゃ漢字が難しい、
うんうん、あの私は今スラッと言えるけど、多分これなかなかね慣れないと言えないしねっていう、うん、
サイコカリュウコツボレイ糖、かっこいいな、うん、
かっこいいよね、
うん、挽回みたいな、
ね、あ、いいね。次も結構いいよ、神翔陽さん、
神翔陽さん、
はい、で次、翼環酸化チンビ、あ、ごめんなさい、噛んだ。
いや、これ無理だよ。
翼環酸化チンビ半減と、 あ、翌朝カチンピハンゲかな。
カチンピハンゲ。
うん。で、あと、神木ひとう。
神木ひとう。いや、これ全部概要欄に漢字書いときます。
そうですね。
ちょっと、漢字だけ見るとかっこいいですよ。挽回で、瞬け、最下、竜骨、ボレートとかいいですね。
でも、竜の字がね、竜骨っていうのがなかなかいいですよ、ね。
かっこいい。あ、僕ら今、じゃあ30の中のおっさんなんで今話してる。
すいません。あの、ブリーチ、割と直撃世代すいません。で、あの、まあ、そういうなどなどありますよっていう。こういう感じのものと、まあ、感じのものって表現でいいのか分からないけども、まあ、ありますけども、ただ、漢方っぽくない商品名のものでも、うん、あの、実は中身の成分が漢方ですっていうものがあったりします。
へー、うん、
例えば、ナビゲートっていうお薬とか、うん、ホスロール S、
うんうん。
ホスロール S はなんか羊のマークがね、入ってたりしますね。
うん、
まあ、そういう意味で睡眠なんだろうなってイメージしやすい。
うんうん、
で、ここら辺の、要は漢方成分のものがイライラとか不安感を取りやすいと。っていうので、あの、こういう、今言ったら寝ようと頑張っちゃう人にはいいと言われています 。
このあたりはなんか、眠くするっていうよりも落ち着くっていう感じなのかな。
そっちです。
とにかく。
そっちです、うん、本当に。で、まあ、実際のこと漢方っていうのは体質とかで合う合わないありますし、
うん、
もう成分によっては細かくより効果の出やすい分類とかもあるんですけども、うん、要は、今言った漢方とかの中でも、自分に合った漢方とかを見つけたいっていう方は、お店の薬剤師とか登録販売者に聞いてみるのがいいかなって。
うん、
実は、ね、イライラとか眠れない中でもこういうのがありますよとか、
うんうん、
こういうところで悩んでますっていうのを相談してみるといいかなって。だからまあ、ただこれはあくまでその場に行ってすぐ聞きたい人ね。即座でなくてもいい。いつか知れればいいっていうことで、なんとなく気になって返答いつでもいいよっていうことだったらば、まあツイッターで投げていただければこちらに、
うんうん、
あの反応できるときに反応いたします。
うんうちはなんだかんだ毎日エゴさしてます。エゴ
さ
してます。
なんだかんだね。
ハッシュタグコーマーラジオで言っていただければ。そ
う、ただエゴさしてるくせに見逃すっていう。
あの、僕が見つけるんで大丈夫です。うちゃんに伝えます。
すいません。
まあちょっとすぐはでき、まあうちはもうちょっと、あの、お店もあるんで、すぐできないかもしれないですけど、必ずチェックしてます。
はい。はい、なので、そういう方でなんか気になることあれば質問くださいませ。で、次。生活が不規則で眠れない人。
うんうん。
夜更かしとかをしちゃって、生活リズムが不規則な方ですね、
うん。
さっきやりましたね。横になって、ついついスマホを操作してしまう。
いや、あれ漫画アプリが悪いよね。日付変わったら新しいの更新されたら見るじゃん。
そうね、
うん。
チケット配信されましたとかね。
配信されたじゃん。あれ、なんでああいうことしちゃうかね。
ね
ちょっとあれはね、声を大にしていて僕は悪くない。
だからそれまでダラダラ眠れない方とか。
いや、ダラダラしないよ。世界平和のことを考えて、やっぱほら、戦士にも休息が必要じゃん。
そうです、
うん。うん、ちょっと、あの、もう切ろう。
まあ、一応ただね、ただそういうのがたまにである人よ、
うん。
たまにそういうことがあるくらいだったらば、うん、眠れそうにない人とかに、ドリエルとかでいいと思うんですよ、
うんうん。
ただもうこれが不規則な生活が続いちゃって、もうこの状態がもう漫然としてる人、
うん。
もう生活リズムが不規則だなってなっちゃってる人は、うん、で、生活リズムを整えたいっていう人に、
うん、
このショーではお話をします。
うんうん、
まあ一応なんですけど、これあの、こういう方におすすめなのが、メラトニン。
メラトニン、
はい、うん、あのメラトニンについてはあのうつのところでも話してるので、もしよろしければ聞いてみていただけると本当嬉しいです。
うん、覚えてるよ。なんかメラトニン、なんか、はい、あのなんだっけ、幸せとかを感じる物質だっけ。
あ、それセロトニン。
あ、それセロトニン。全然勉強できてなかった。
いや、そこがね、そこでもリンクするからまあいいんですけども、メラトニンの特徴は睡眠リズムを作りやすくしますって、
うん、
夜になったら眠くなる、
うん、
で朝になったら起きやすくなるっていう、そういう睡眠リズムを作ってくれるものですよ、
うん、
だからこれ生活リズムを整えたい方にはメラトニンがおすすめです。
なるほど。
あ、でちなみになんですけど、さっき言ったスマホ操作してるときって、
うん、
あのブルーライトの刺激がメラトニンの働きを悪くするそうです、
うん、
なので眠りが悪くする寝ながらスマホっていうのはマジで注意した方がいいです。
いや、ほんと漫画アプリはね、作ってる人ちょっと考え直した方がいいですね。
うんうん、
やっぱちょっとね、うん、僕は悪くない、もう一回言う。何度でも言う。
が、一応、このメラトニンっていうのが市販でだと日本ではなかなか購入できないです。海外用のサプリだと、ここにメラトニンのサプリってあるんですけども、
うん、
日本だと医師の処方箋のもととか、
うん、
その海外からの通販とか、そういうのでしか今のところ入手が難しいです。で、メラトニンを増やす生活習慣っていうのは、まあ、以前ちょっとこのコーマラジオの中でも話させていただいたんですけども、
うん、
例えば日光浴をするとかね、
うん、
日光浴をしてその体内の光を浴びるとそのメラトニンとかのリズムが整いやすいってのはありますが、うん、しかしだからそういうのを頑張ってもいいんですけども、これで終わってしまうと市販薬の話にならない、
うん、
ということでメラトニンの代用になる成分の話をします、
うん、
それはギャバです。
ギャバも前にあったよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう
確か
あります。あのこれもうつのところで話してますので、もしよろしければ聞いていただけると嬉しいんですけども、うん、このギャバが不足するとイライラとか不安感とか、うん、睡眠の質の低下を招きますと、
うんうん、
であの睡眠の質が低下すると本当、まあ、日中にだるさが残ってうとうとしちゃうと、
うん、
夜になって、ね、元気になるっていう本当生活の乱れを起こしやすくしますよっていう、うん、でこの睡眠の質を高めてあげる、うん、しっかり睡眠をの質を良くすることで、
うん、
要は朝すっきり起きて、
うん、
で日日中元気 で夜にはさすがに疲れてくるから夜は寝ましょうっていう、
うん、
そういう生活リズムの改善に貢献します、
うんうん、
これが例えば寝るのだ、
ん
寝る市販薬。
びっくりした。いきなり寝るのだって言っちゃうが言い出したのかいや、いきなり寝られても困るけど。
あの商品名は知らんから。なんでバカモンの、バカモン口調で寝るのだみたいなこと言わなあかんねん。
いきなり寝るのだって言い出した。そうなんだと思って。
寝るのだ。寝るのだじゃなくて、ね。
寝るの、寝る、
寝るのだっていう商品知りません？
うん。カタカナで寝るのだ。
寝るのだってやつです。
あ、そういうの、あ、そうなんだ。失礼しました。
なんでバカボン口調で一回バーホローと言わなかったで、これ、あと、まあ、寝るのだとか、あと、性関係のっていうメーカーさんの、敏活のすすめとか、
うん、
そういうのがありますよっていう。
そういうの
が
このギャ、
ギャバ。
ギャバ製剤？
そうですね。うん、ギャバを補充してくれますよ。うん、まあ、ただ、ギャバの補充って本当は、あのまあ、外から入れるよりも体内で作った方がいいっていうのはね、うん、これもちょっとラジオのところで触れてるんですけども、だそういう意味で肉や野菜とかを取ると、
うん、
そのギャバとかが作られやすいアミノ酸とかを取るといいですよっていうのと、
うん、
あと実は整腸剤が大事だったりします、
うんうん、
腸の働きが良くなるとギャバが作られやすくなったりするので、うん、あの生活が不規則な方で例えば今言った寝るのだとか、
うん、
眠活のすすめとかを試してみる前に、うん、整腸剤とかで腸の働きを整えるとすっきりして、うん、意外と生活リズムが改善されたりします、
うん、なるほどね、う
ん、まずは腸、腸活ですね、
うん、腸大事だね、
そう腸は
腸大事、
やれど
意外と久しぶりに出てきた
最近サボってましてすいません、
最近出てきたなと、
で最後4番、運動不足で眠れない人、
うん、
まあ、運動しないので疲れない、
うん、
まあ、そういった方はですね、まあ、あとこれ実はなんですよ、加齢、まあ、高齢になって年を取ってくるって意味ですね、
うん、
そうするとやっぱり運動とか活動量が減ってくるので、そういう方もやっぱり運動不足で眠れない人と同じように扱える。でここで話すのは運動不足の方と、まあ、要は活動が減ってるっていう意味で、うん、高齢者の方向けにちょっと話をしていきます。
あ、なるほど、はいはい、はい、うん、
まあ、確かにその疲労感、体への疲労感がたまらないので、まあ、あんまり眠くならないとか、
うん、
で睡眠リズムも乱れますとか、
うん、
あと寝ても短い時間ですぐ起きちゃうとか、
うん、
そういう方がありますよ、
うん、
でちなみに睡眠時間が短いっていうのはあの体の代謝を悪くしたりするので、
うん、
太りやすくもなっちゃうとか、そういう注意も必要です。でこういった場合に効果が高いって言われるのが、うん、5アラって聞いたことありますか？
いや、あのね、なんか聞いたことあるし見たことある気がするんだけど、これ何5アラって？
ありがとうございます。これね、要はアミノ酸なんですよ。
アミノ酸なんだ。
そう、うん、あの確かにこれ、ね、最近ですと運動した後の運動用のサプリメントとかでも、うん、この5アラっていうのが強調されてるんで、
5に5、はい、数字の5にハイフンで ALA で5アラでしょ。
そうですね、うん、そう、あ、ありがとうありがとうありがとうね、うん、そう、でこれ本当優秀なアミノ酸補給できるよっていうものなんですよ、
うん、
でまあ、運動効率をやっぱ少しでもアミノ酸とかを入れておくと、
うん、
まあ、運動少ない運動でも運動の効率が良くなる、
うん、
ということで運動効率が良ければ多少の少ない運動でもある程度の運動をしたと同じような、
うん、
まあ、体への例えば疲労感ではないですけども、体のいい効果をもたらしてくれます、うん、疲労感ではないですね、これね。で以前うつの時にも話したんですけども、要はアミノ酸っていうのは脳内のいい物質、うん、それこそさっき話していただきました幸せホルモン、セロトニン、
うん、
こういうのを生み出してもくれますよっていう、
うん、
でセロトニンっていうのを生み出すことでリラックス効果っていうのが出てきます、
うんうん、
でこれはこれで睡眠の質の向上が期待できます、
うん、
だからアミノ酸、その5アラとかアミノ酸を取ってセロトニンを増やすのも大事ですよ、
うん、
でまたこのセロトニンを生み出すことで実は メラトニン、さっき言ったね、うんうん、睡眠のリズムを作ってくれますよ、うん、っていうメラトニン、これを作ることも期待できますよ、うん、だからまあさっきちょっと関係するって言ったんですけども、セロトニンを生み出すことでメラトニンを作るっていうことも期待ができるっていう。
なるほど、
うんうん、まあ、直接的ではないとはいえ間接的とはいえ、うん、やっぱりセロトニンを増やしておくことは大事です、
うん、
でそういった点からも睡眠リズム改善期待できますし、またあとこういったアミノ酸とかを取っておくと、5アラですね、
うん、
5アラみたいなアミノ酸を取っておくとミトコンドリアの働きも良くするという研究とかもあります、うんうん、これもちょっとあの糖尿のところでも話させていただきましたけども、うん、そうすることで効率的にエネルギーの生産をする、
うん、
でさっき睡眠時間が短い人は体の代謝が悪くなって太りやすくなるって言った話をしたと思うんですけども、
うん、
こういう方はこういうアミノ酸5アラとかを取っていただくと、うん、効率的なエネルギー生産をしやすくなります、
うん、
脂肪とかタンパク質を燃やしやすくなります、
うん、
そうやって代謝を良くするよって言われてますね、
うん、
この側の5アラは今も本当大注目されてます。で最近いろんなサプリメントとかでも販売されてますし、本当大注目を浴びてます、
うん、
でまあ本当この5アラ、さっき言ってた 5ALA という文字が入っている製品や、うん、その5の部分を消して ALA っていう文字にも、
うん、
そういうのを注目していただければいいんですけども、
うん、
例えば、うちの薬局で置いてればあの宣伝になっちゃうのキラリス、
うん、
アラオンっていう、これもアミノ酸入ってます、うん、この5アラっていうのはもう今いろんな市場に出回りまくってるので、この5アラっていうマークをついているものだったら、うん、とりあえずもみあの試してみるのは価値があると思ってます。
なるほど、5アラっていう文字が入ってるやつ、
ね、そうですね、うん、文字がまあこれが入ってませんっていう宣伝を書くことはないと思いますけど、この製品には5アラは入っておりませんっていうのだったら僕はごめんなさいとしか言わない。
まあまあ多分ないだろう
というところで、ね、ないとろうと僕は信じております、各メーカー様。まあ、でこんな感じなので、このさ、うん、まあ、最後に言いますか、このファイバラとかアラ注目していただければと思います、うん、で今回はこんな全体通してこんな感じです。
うん、了解です、
はい、
うん、
あ、でちょっと注意点、今回挙げた商品名は本当一部のものです、
うん、
成分が同じでも商品名が違うってことはよくあります、
うん、
なので商品名がわからないとき、まあ、そのお店によって置いてる商品名全然違うこと全然あるので、うんうん、お店の方に相談してください。
ああ、なるほどね、同じ、はい、
同じこの成分のものを、例えばさっき言ったけどドリエルを買いに来たけど、あ、ドリエルがないってことはこの店置いてないんだと思ったら、実はナイフルが置いてると
か、あ、なるほど、
ね、っていう可能性もあるんですよ。
その同じカテゴリーだったらナイフル派だからうちみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうっていうのも全然あるので、うん、あのそういう商品名がわからないときはお店の方に相談しましょう。
なるほど、了解です、
はい、でもちろんこういった市販薬で明確な効果が出ないときは病院へ受診をいたしましょう、
うんうん、
っていう感じですね。
了解です。じゃあ今日はこんなところですかね。
はい、
はい、すみません、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。